This is MIT Technology Review.
2022年3月24日掲載。武田俊太郎。日本初の技術で光量子コンピューターの道を開く研究者。量子の世界を自分で操れるのがすごくかっこいい。学部4年生の時の実験室見学で、そう感じて量子情報物理の世界に入ったと語る武田俊太郎准教授に、東京大学本郷キャンパスにある実験室を案内してもらった。温度による影響を避けるため、季節を問わず気温20度にコントロールされている室内には、 4.2×1.5 メートルほどの大きさのテーブルが2つ設置されていた。地面の振動を遮るために空圧で浮いているテーブル上には、小さなミラーやレンズ、フィルターが500枚程度ごちゃごちゃと配置されており、その上には透明な蓋が載せられている。もちろん適当に置かれているわけではない。光量子コンピューターの光回路を構成する部品群である。つまりテーブル全体が量子コンピューターなのだ。テーブルの端に設置された赤外線レーザーから発せられた光が、部品群の間を一筆書きのように通り抜けることで計算が実行される。部品間の距離は検出器の計測で10万分の1ミリの精度でフィードバック制御されている。だが最初は手です。傾きはノブで微調整します。設計通りに実際にテーブル上でシステムを組んでいく作業にはかなりの根気が必要だという。しかし武田は、やってみるとすごく楽しいです、レゴブロックに近い感覚です、と語る。自分の中のイメージ通りに、必要であれば手作りのパーツも使って組み上げていく。興奮します。光の量子コンピューターは常温で動作する。コンピューターは情報をビットという0と1で表して論理演算を行う。量子コンピューターは量子力学特有の0と1の重ね合わせ状態と量子もつれ状態という現象を利用した計算機である。重ね合わせ状態とは、文字通り複数の状態が一つの量子に重ね合っていること。量子もつれとは、重ね合わせ状態の量子同士が互いに相関する特殊な状態のことだ。どちらも日常的な感覚では理解が難しいのだが、量子コンピューターはこのような量子の世界の物理現象を利用する計算機である。扱いは難しいが、うまく使うことができれば大量の情報の並列処理が可能になり、従来のコンピューター単独では解くことが難しい問題、すなわち新素材開発や薬剤開発などのさまざまな分野に革新をもたらすのではないかと考えられている。なぜか、自然は量子力学に従っている。量子論的に振る舞う電子など自然界を正しくシミュレーションしたいのであれば、情報を重ね合わせで表現し、重ね合わせ具合を変化させながら計算する量子コンピューターの方が効率よく計算できるからだ。量子コンピューターには、0と1の重ね合わせ情報の量子ビットを何で構成するかによって、いくつかの方式がある。IBM などが取り組んでいる、超伝導回路で量子ビットを構成する方式が実用化では一歩先を進んでいるが、開発は途上であり、本命がどれになるかは、まだ明らかではない。武田は、今は山登りで例えると1合目か2合目くらい、という。武田らが取り組んでいる光量子コンピューターは、光の粒子、光子に量子ビットを乗せて光回路で計算する。光は一箇所に止まらずに進んでいくので、その通り道にレンズやミラーを使って演算をするための特殊な回路を構成し、光が通っていく過程でステップごとに計算が実行される。超伝導回路やイオンを使う方式との大きな違いは、常温、大気中で制御できることだ。それらは極低温や真空中でないとそもそも動かないのである。だが光の場合はその必要がないため、特殊な冷凍機や真空装置などが不要で、一度量子状態を生成すればそのまま保持できる。従来の光制御の技術が使えることも利点だ。通信との相性もいい。量子コンピューター同士の処理を通信で連携するなら、ほぼ光一択です。もともと光で構成されているなら、そのまま光子をやり取りすればいいですから。これらの利点から光方式は近年注目されている。 ただしネックもある。静止している超伝導回路やイオンを量子ビットとして使う方式に対して、光子は高速で動いている。そして光量子コンピューターでは演算回路が光の経路に従って並べられているため、大規模化しようとすると量子ビット数や計算ステップに比例して光回路自体がどんどん大きくなってしまうのである。また、異なるプログラムを実行しようとすると、光学部品を組み直す必要がある。これでは大規模化は難しい。回路をチップ化する研究もあるが、実際にはなかなか難しく、現状では品質もあまり良くない。弱点を克服するループ型光量子コンピューター。武田は、光量子コンピューターの回路構造を見直して、大規模な計算であっても最小規模の装置で実行できる、ループ型光量子コンピューターのアイデアを2017年に提案した。連なった多数の光パルスが1個の量子演算回路を何度もループする構造である。従来方式では演算ごとに違う回路を通す必要があったが、ループ型では演算回路が計算の種類を瞬間的に次々と切り替えることで、大規模な計算ステップを小規模なスペースで実現する。武田は、一番シンプルな、究極の形だという。ポイントは3つある。光量子コンピューターにも流派が2つあります。光子1個1個の性質に注目する流派と、光の波としての振幅と位相、連続的な情報を使って処理する流派です。後者は、連続量のアプローチ、と呼んでいますが、我々もこちらに着目して研究をしています。二つ目は連続的に飛行する光を時間的に区切って情報を乗せて量子ビットにする。時間領域多重方式をとっている点です。従来方式では光パルスと計算回路を複数配置して計算をします。計算結果も一つずつ計測するため大規模な装置が必要です。ループ方式では多数の光パルスを時間的に一列に並べて、演算回路で何度もループさせて処理します。計測装置も一つで済みます。3つ目は演算装置の部分です。固定の回路ではなく、加減乗除のような単純な計算を切り替える機能をつけました。従来はこの機能がありませんでした。技術的にも難しかったからです。これによって一つの演算回路を使って、回数無制限で繰り返し演算ができます。この3つを辻褄が合うように、うまく動き得る形にまとめました。ループ構造の利用自体は光制御の世界ではよくある技術で新しくはない。演算装置を計算ステップごとに切り替えるという考え方も言われてみれば当たり前のように思える。武田自身も著書で、コロンブスの卵と語っている。ですが、単なる思いつきではなく現実的に動作するものを作れるのか、本当に大規模な計算が可能なのかとなると、処理の順序や部品の精度も含めて丁寧に考える必要があるんです。何しろ、飛んでくる光子一個一個に対して処理を変える必要があるのだ。入射光に対する透過率を変えたり、処理を間に合わせるために遅延を作ったりと様々な工夫が必要なことは容易に想像できる。そのバランス、組み合わせ方を見つけた点が、とても重要なポイントかなと思います。武田は2019年5月には心臓部の装置である光量子プロセッサーの機能の一部を開発し、量子も連れ光パルスの合成に成功。2021年11月には、情報を載せた光パルスに対して様々な計算を複数ステップ実行できることを示し、1個の光量子プロセッサーが必要な計算を切り替えて実行できる汎用性と、何ステップでも計算を繰り返せる拡張性を持つことを実際に示した。現在も継続して、日本初、世界初となる大規模な光量子コンピューターのプロトタイプの開発を進めている。一度距離を置くことで日本初の強みに改めて気づく。従来にない画期的発想の背景には、武田自身の研究経歴がある。冒頭に述べたように研究室見学でインスピレーションを受けた武田は、子供のような好奇心のまま、学部生から博士課程まで量子テレポーテーションや光量子コンピューターなど光情報処理研究を牽引する古澤明教授の研究室に在籍して研究をしていた。 当時はもっぱら量子力学の世界が実験データを通して実感できること、そして作ったらすごく面白い現象が起こって、それを目の前で自分の手で引き起こせるということにときめいたという。一方、興味対象は光だけではなかった。そこでポスドク時代はベクトルを変え、自然科学研究機構分子科学研究所の大森健二研究室で原子の量子シミュレーションの研究に従事した。原子の研究も面白かった。原子の実験で結果が出始めた時、自分なりのオリジナリティを出すためにはどうするべきか思案した。原子も面白かったです。ですが技術は成熟していて、世界にもプレイヤーが多い。今から自分が始めても勝つことは難しいなと。一方、古澤教授が第一人者である光量子コンピューターは世界で見るとニッチですが、日本は光技術においてユニークな技術をたくさん持っているんですね。光分野に戻った方が日本の強みを生かせるんじゃないか。改めてそう考えました。そして3年後の2017年4月、武田は助教として古澤研究室に戻ってきた。そのわずか半年後の9月に発表したのがループ型光量子コンピューターのアイデアだ。分野を3年離れていたので、頭の中がリセットされたんです。かつ、違う分野のテクニックも身についた。ずっと同じ分野をやっていると手持ちの技術でどうするかと考えてしまいますが、リセットされた状況で、光量子コンピューターを作る上で何がネックになっているかという観点から、今何をすべきかを突き詰めて考えた。その中で行き着いたのがループのアイデアでした。シンプルなアイデアですが、多分、技術がある程度分かっていたからこそ行き着いたアプローチです。2019年、武田は独立して研究室を立ち上げて、今日に至っている。最大の課題はエラー訂正と精度の問題。課題はまだまだ多い。光の場合は損失という問題もある。光が進んでいくうちに散乱や吸収によって消えてしまうのである。例えばミラー一つとっても、反射率 100% は現実にはありえない。ハードウェア的にはいかに損失が少ない回路を実現するかを目指すことになる。小型チップ化も、そのための手法の一つだ。一方、理論側には多少の情報損失があっても復元できる方式が求められる。10% の損失があっても何とかなるのか、1% の損失でも全くダメかは、実用上は大きな違いだ。課題解決のためにはハードウェアと理論の協調が必要となる。光、超伝導回路、イオンなど、どの方式を取るにせよ、量子コンピューターには共通課題がある。エラー訂正だ。量子ビットはもともと環境の影響を受けやすく不安定だ。しかも量子的な重ね合わせ状態を観測するとその状態が壊れてしまうので、直接調べることはできない。そこで、複数ビットを組み合わせることで冗長にする方法が一般的だ。量子には粒子としての性質と波としての性質があり、量子ビットのエラー訂正にも、それぞれの性質を利用するアプローチが提案されている。武田は今、光の波としての性質に着目してエラー訂正に活用しようとしている。電気信号で0、1を表現する既存のコンピューターでは式位置の電圧を設定して多少の揺らぎに対しては問題ないようにしている。光の場合にも同様に式位置を設定し、連続的な値である振幅に多少のノイズが乗っても式位置を超えなければ元に戻せるような情報の埋め込み方がハードウェア的にも理論的にも見込みが高いと考えられ、近年改めて着目されている。武田は、エラーと精度の問題は最大の課題です。そこを制した方式が制するんじゃないかと思うくらい難しい。どの方式を取るにせよ、エラー訂正が最もやりやすい構成であるべきです、と語る。エラー訂正をどう組み合わせるのがベストか、モディファイしながら、より理想的な最終形態を探していくのかなと思います。計算とは物理現象。量子コンピューターは、完成した暁には間違いなく有用性があることが保証されている。ただ、真の意味で本格的な実用量子コンピューターができるまでは、まだまだ時間がかかると武田は考えている。 しかしながら量子コンピューターが完成するまでの過程でも、さまざまなアプリケーションは生まれるという。光の良いところはアプリケーションが多いことです。量子分野の中にも計算以外に量子センサーや通信などさまざまな分野があります。分野は違いますが、技術には共通点が多く、並行してやっている研究者も多いんです。培った技術を使うことで有用なアプリケーションを見つけることはできると考えています。小規模な量子コンピューターと既存のコンピューターを連携させる方法も研究されている。活用法はある。そもそもコンピューターは、数字の計算を何かしらの物理現象に置き換えて解く道具だと武田は言う。既存のコンピューターの場合は電気的なスイッチ。量子コンピューターの場合は量子力学の物理現象だ。いかに光子を作るか。計算するというのは物としては実際に何をしているのか。やっていることは光の量子の物理現象で、それを人間が計算と解釈しているだけなんですよね。実体は物理現象なんです。それを人間が使ってしたいことをさせている。ハードウェアを作っていると自然にそういう気持ちになります。本当に世界がこうなってるんだという現象が目の前に見えるのが面白いですね。以上、MIT テクノロジーレビュー日本版編集部の報告でした。